さあ、始めまして始まりましたトラックタウン JPN という番組が始まりましてですね、この番組は、まずはご挨拶いたします。OTT の理事長、そしてキレニュースの西本武史でございます。この番組はですね、もともと渋谷のラジオというあの渋谷区、ぐらいでしかこう電波が届かないと言われてます、コミュニティ FM 渋谷のラジオで行われてましたトラックタウン渋谷という番組がありまして、この番組あの元 800m 日本記録保持者の横田正人さんとそしてあの日本陸連の畔蒜洋平さんとこの私西本が新国立競技場をオリンピックの時にはいっぱいにしたいと、陸上競技でいっぱいにしたいということを目論んでいった番組でございまして、その番組がなぜかこうマイナー競技の陸上競技でありながらも渋谷のラジオで一番聞かれる番組に育ってしまったと。そういうことが1年ちょっと続いたところで、私がこう渋谷のラジオから、退任するということになりまして、まあ、4年ほどやってましたんで、もう疲れたんでやめますと、お役御免ということでお辞めになりますということになったんですが、じゃああの番組どうなるんですかと、もともとね細々と誰にも気づかれないようにやろうとしてたこのトラックタウン渋谷という番組がいつの間にかこうねあの陸上選手たちの60分のジョグにちょうどいいんですよねというそういう新たなニーズを見出しまして、こうこのまま終わるわけにはいかないと、じゃあどうしようと思いまして、私あの文化放送の方にですね行きまして、まあ、かくかくしかじかで、まあ、一人移籍させたい選手がいるんだかというあのプロ野球の選手の移籍のようにこう文化放送にですね話を持ちかけまして、そしたらもう、まあ、あの西本さんさすがに、ね、地上波は、ね、あの上げられないけどポッドキャストならいいんじゃないかなと、ご提案いただきましてですね、なんとなくこう渋谷のラジオから文化放送に来たというと格がすごく上がったように思われるんですが、ポッドキャストなんでそんなに格も上がってないんですが、なんかこう良くなったぞみたいな感じがありますね。そしてもう渋谷のラジオ一応スタジオに来て話してましたけど、今こう話してるのは文化放送の13階のこうラウンジにあの社員の皆さんたちが憩いの場としてこう、ね、仕事とかこうサンドイッチとか食べたりする場に、日本陸連の畔蒜さんが、ね、こう経費で購入してくれたこう、ね、こうミキサーを持ち込んで、細々と一人で喋ってるわけです。これ一人で喋ってるのはこう理由がございまして、もう皆さんもご存知の通りあの新コロナウイルス、のためこう不要不急な、ね、外出はお控えくださいと言われてますが、このラジオが不要不急かどうかというのはまたさておきまして、学校皆さんが、ね、こう方々からこう集まってくるっていうのもちょっと忍びないことではありますし、横田正人さんもね、あのオリンピックを目指す選手を預かる身でございますから、まあ、とりあえずまずは第1回目は一番最悪な状況から始めてみようかということで、全員リモートで始めてみようと。で私一人、まあ、一応文化放送に来まして、あと皆さんはリモートでそれぞれの場所から今からつなぐと、うまいことできているもんでございましてですね、これFacebook のメッセンジャーという機能を使って皆さんにちょっと今からつないでみます。さあつないでみます。さあ今トロロって鳴ってるわけですよ、こうそれぞれの中でね、おトロロ鳴ってます鳴ってます。さあ一番最初に一番最初にというのは日本陸連の畔蒜さんです。あ横さんも出てきました。あこんにちは。あ横さんも出てきました。さああ柏原さんも出てきました。あこんにちは。
こんにちは。
あこんにちは。あの今もう前振りのようなあの話はもう終わらせておきましたので、もうこれからもう番組に入りますだからこう概要みたいなやつ喋んなきゃいけないじゃないですかっていうのを先ほどこう言われまして、あの確かにその通りだ と渋谷のラジオから移籍したって下りと、こう不要不急の外出は禁止されてるんで、このラジオも不要不急なんじゃないかなっていうことで今回リモートですと、いう下りをちょっとお話ししておきました。あと生島さんは出てこないですけど、まあ、生島さん多分鳴らしっぱなしにするといつか出てくると思いますが、お届けするメンバーは、日本陸連の畔蒜洋平さんと、そして、横田正人コーチと、そして、柏原龍一さん、この柏原龍一さん、まあたま、はい、まあもともと柏原さんも自宅から出れない立場ですよね。
そうなんですよ今とある事情で自宅から出れないということなんですが元気です。
元気ですか。
で元気です。
そこで生島さんも合流されまして、今ですね、はい、だからこのラジオは5人で喋るというラジオで、はい、5人それぞれが別々の場所からやってるというラジオ番組になりまして、生島さん今日よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、いろいろこう初めましてのような人たちもいるんだ。皆さんもうあれですよね、面識ありますよね、生島さんもね、アビルさんとか。
アビルさん僕会ったことないんで。
会ったことないですか。
生島さん会ったことない、
は
い、
そうですか。
一方的には
一方的にしてますか。僕、うん、僕生島さんからアビルさんって人はどういう人かねって質問されたことあります。
陸連の人だって知らなかった。
知らなかったですか、うん、
よく聞かれます。
よく聞かれます。じゃあもうこの
面日本陸連を代表してアビルさんが出演されてるっていうのがまたいいですね。
そうですね、
代表してって言うといろいろ語弊があるんで、
うん、でも一応これアビルさんもこう日本陸連の人にはまあ局長みたいな感じの人には一応こういうことやるんでっていうのはもうお伝えしてるわけですよね。
はい、うん、気をつけてやれよっていう。
気をつけてやれと。
OK はいただきます。
OK はいただいて、はい、うん、はい、機材も出してるんでと、うん、
はい、
うん、まあ、ただアビルさんもリモートの今身なんですよね、
う
ん、
はい、そうです、
うん、
ただちょっと必要な打ち合わせがあって今外なんですけど、
はい、不要不急の外出してるんですか、うん、
必要なやつ、不要じゃなくて
必要なやつですか。
必要なやつで。
なるほど、はい、うん、なるほど。じゃあちょっとこういうメンバーでね、お伝えしていくわけですが、1時間番組ですよね、大体ね、これ山田さんね、1時間ぐらい喋ると、うん、まだ今始まって5分ぐらいでございますが、まずはこうトップニュースやっぱあれじゃないですかね、やっぱ柏原隆二記事になるじゃないですかね。
そうなんですよ、はい、本当にある日突然ですね、はい、ちょっとそういうことになりまして、
はい、
まあ今現状2週間自宅待機なんですけども、うん、最終接触から2週間なので、うん、
はい、
実はもう1週間過ぎてるんですよね。
すでに、うんうんうん、
はい、なので来週の、火曜日に何もなければお外出ていいよっていう感じです、
うん、
来週ちなみに、うんうん、もっと言うと、はい、接触者の接触者、まあ、つまり妻になるわけなんですけども、うん、ここの外出制限は本当はないんです。
なるほど、うん、
本当はないんですけど、まあ、妻もこう人を相手にする職業をしてますので、
はい、
そこがすごく怖くて、
はい、
最悪こう移して重症化してしまった場合とかを考えると、
うんうん、
まあ、ちょっと家にいてくれっていうことをお願いして今回そういう措置を取らせていただきました。
なるほど、まあ、新婚ですし ね柏原さん持ったらもう確実ですもんね、やっぱりね、そういう場合はね。
苦笑いする。
苦笑いする。いやでもくしくもこの番組のスタート前に柏原さんがこうね一気にこうまた日の目を見るというかこう話題になるっていうのはちょっと面白かったですね。やっぱ持ってるなと。
そんなことで話題になりたくなかったですけどね、
うん、はい、いやでも番組開始直前ぐらいまでにこう柏原さんちょっと行けなくなるかもしれませんって聞いた時に、まあ、まさかと思いましたがね、柏原さん大先輩というか、まあ、横瀬さんのも大先輩である方がね、おかかにおなんか感染されましてということですよね、うん、で横瀬さんがちょっとだけ苦笑いしているというところも面白かったですけど、うん、
これ映像は出ないんですか、
ね、映像は出ないです。映像は表に出ないですけど、はい、でもこう出ないですけど、横瀬さんがずっとニヤニヤしてるのがこう画面越しにこう伝わってくるんで。
いやね、うちの先輩がメダリスト初っていう、
メダリストですね、うん、
そこで使うかっていう表現で、
うん、
メディアに出てしまいましたけど、
うん、
いや本当にご迷惑をおかけして申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。
すごい富士通の2人がすごい悲痛な表情を見せてるような感じがしますが、うん、
でもなんかこう普通に喋ってくれてた方が僕らはすごくありがたくて、
なるほど、
僕の場合はもうなんか一人でいると、うん、なんかどんどん気が落ちてってしまうので、
はい、
なんで今日めちゃくちゃありがたいです。
あ、このようなラジオのような機会があることが
あると、
うんうん、
でこれが本当にリモート収録もなくて、
はい、
ずっと一人で、まあ、妻と二人で悶々としてたら、
うん、
本当に多分、
うん、
やつれてって死ぬんじゃないかと思
って。ゲーム実況ずっとやり続けるわけにもいかないですもんね、なんか、
うん、いかないんで、業務時間があるんで
業務時間
ちょっと日中できないんで、
はいはいはい、
そうなんです。そうするとこう、うん、必然的にやれることがすごい限られてきちゃうので、
うんうんうんうん、
なかなか難しいですよね、今自宅、うん、もう1日めちゃくちゃ長いです。
はあ、
いです。
長いですよね。生島さんとかでもあんまり変わってないですよ、なんかそんな感じがしませんか、生島さんは。
まあでも、はい、でもなんか違うよね。
やっぱなんか違いますか。
まあ僕情報物ですから。
何ですかその情報物って。
世界の新聞読みすぎて具合の悪くて状況が続いているので、
はい、
であんまりもう無理、なんか、
うん、
無理しないことにして、
うん、
1日1本午前中に短い原稿を書いて、
はい、
あとはもうラジオ聞いてたりしようかなと。
うんうんうんうん、
で 今まであの朝原さんの原稿書いてましたんで、
ほうほうほう、
あの結構面白かったですね、朝原さん。先週言っちゃっていいのかな、はい、まあ、朝原さんこの前話を聞いたので、
うん、
再現性についてのいろいろ話を聞きました。
ほう、うん、
昔に合わせるんじゃなくて、
うん、
現状の自分で再現性を高めるっていう話をされてました。
あ、マスターズのことですか。
そうです。
ああ
の1秒遅いんで相当遅いって言ってました。
あ、前にこう、うん、大阪に行こうと新幹線乗ってたらこう前の席にあの朝原さん乗ってて弁当3つくらい食っててびっくりしましたよ。いまだに食うんだと思って、なんか去年ぐらいの出来事で見ながら横瀬さんにずっと実況してて、今あの朝原さんがまた弁当食ってますってずっと実況してたんだけど。
なんかね、はい、あのアスリートスプリントの人って、
はい、
再現性って言葉の使い方が全然違っていて、
うんうんうん、
結構面白いなと思う。長距離とかではあんまり再現性って聞かないから。
まあ、でもこう100から400までのスポーツは再現性のスポーツなので、
うん、
あの相手がどうっていうよりも結局自分のその一番の走りをどう再現するかっていうのが多分一番勝負に大事、駆け引きよりは多分そこが一番重要になってくるから、そういう言葉が多分あの大事になってくるのかなと思うんですけど、中距離800以上になると今度人との勝負がかなり出てくるので、
うん、
再現性をっていうその重要性が他その短距離と比べると薄いのかなっていうのは感じます。
800以上は変数が多いから面白いんだよね、人と人と。
そうですね、うん、難しいですね、そのパフォーマンスのまさしく今生島さんがおっしゃられたみたいに変数が多すぎて、
うん、
まあ、どこをと、まあ、だからこそそのトレーニングも頭を使って何、うん、どこを鍛えていくのかっていうのがとか、その普段の生活からトレーニング自分のパフォーマンスにつながるものっていうのを考えていくっていうのは結構中長距離で大事なのかなって気がしますね。
だってあのあれですもんね、あの世界陸上とかこうあのあそうアジア選手権かな、こう見てた時にこうずっとこうあのスクリーンにこう100メートルごとの順位がずっと入れ替わりこう出てきますもんね、なんかね、うん、なんかこう細かく すごい細かい感じでこう800とか1500とかもあの横田さんぐらいのそういうあのポジションの人たちはこう見てレースをこう考えてるんだなっていう感じがしますよね。なんかついつい長距離とかだとこう1周とか1キロみたいな感じのタイミングでこうあのレースを見がちですけど、なんかすごいもっと細かく細かくこうなんか短い中でどういう動くかみたいな感じのことがこうなんか戦略として入ってるんだなっていうのを感じますね、なんか、うん、そういうコーチだからね、そんなコーチがね、なんか1万メートル見てるのが本当未だにびっくりなんですけどね、なんかね。
あの1キロごとに見てます。
1キロごとに。さあ、じゃあまあこう始まってきたわけですけど、この番組こうどういうことをやっていこうかなということを多分皆さん知らないと思うんですけど、多分気づいてないと思うんですが、これあのすごい雑談の番組なんですよね。でなんかこうためになる、そうなんです、すごい雑談な番組なんですけど、あの雑談で陸上なし60分で本当に持つのかっていうことで、あの渋谷ラジオで始めたら意外と持ったっていうことで、でしかも人気が出たっていうことで、まあこの雑談王がこうね、こうみんな集まってこうリモートで話してるっていう番組になったわけですけど、でもこう本来だったら今ちょうどこの時期あの横瀬さんも僕もアメリカに行ってあのスタンフォードとかにいる予定でしたけど、まあ全ての予定が狂ったんでこのラジオの予定もちょっと狂ったなっていうところがあるんですが、皆さんいかがですかね。
だって第1回あの 増田明美さん呼ぶっていう話だ。
本当だ。そうだ、本当だ。増田明美さん呼ぼうって言ってたのが、うんうん、増田明美さん呼べる空気じゃなくなりましたよね。一応こう横田さんとドーハで約束はしたんですよ。こう増田さんも全然行くわよって言ってね、はい、3時間ぐらい喋るわよって。
いやメールでもたまにいただいてました
よ。あ、そうですか。
うん、明日行けるわよって。いや急だな。
増田さんってなんであんな面白いんですかね。
うん、偽物まで面白いっていうのが。
生島さん、偽物の増田明美さん知ってます？ツイッターの。
知ってます。
知ってます。
あれはね、語尾がポイントなんですよ。
おお、うん、
語尾を偽物にして
られる。
僕はね、うん、取材されたことがありますから。
あ、増田さんに。
はい、
うんうん、
息子の東京駅で。
ね。
東京駅伝っていうのは東京都の教育委員会かな、うん、全市区町村が出るんだけれども、うん、うちの出た時に、
うん、
さん、
うん、
今日の目標はとかってなんか
聞
いて、
うん、
息子さんの得意教科はとかって。
それJコムぐらいでしか流れないやつですよね。
うちに録画撮ってありますけど、社会ですとか言って。でその後ですよ、僕が増田さんのすごいなと思ったの、
うん、
その社会は使われなかった。
使われた、捨てられたんですね。
まあ僕の息子だっていうのは使われたんです
けど。なるほどなるほど。
つまり、
うん、
テレビで解説されている増田さんの言葉というのは、
うん、
氷山の一角だと。
いっぱいいっぱい、その生島息子の社会的なものがこう転がってるわけですね。
それで、
うん、
大会終わってからもちゃんとお礼の電話が来ました。
J コムで使わなかったけど。
よかったわね。
よかったね。
参りました。
もう柏原さんもそこの領域に行かなきゃいけないってことですね。
はい、そうですね、これから
行かなきゃいけないと思ってるんですけど、うん、僕は増田明美さんに、
うん、
取材を受けるってなると、うん、かたくなにもう一言だけで返しました。別にないっすって。余計なこと言うと余計なこと言われる、話されたんで、
うん、
もう僕そのプライベート明かさなかったので、それはやめてほしいと思って、うん、極力距離を置いてました。多分一番距離を置いてたんじゃないかなと思います。現役の頃怖くて。
僕は逆に今もう仕込みまくってます、増田さんに。自分から仕込んでます。
なるほど、
うん、最近のニーヤは、
うんうん、
でこういう選手もいて、
なるほど、
応援してくださいっつって。
ああ
仕込んで
る。あ、だから今までのその増田さんが持ってるニーヤさん情報だと、うん、少なすぎるところもあるから、一緒にこう練習しているこうマロンさんっていう、ね、方がいてねとか、そういう感じのこうサブエピソードみたいなのがこう大事なわけですよね。
うん、そうですね、
うん、
アップデートしてってるわけですね。
アップデートか、僕も完全に、僕が逆にも
う
聞かれないぐらい、もう僕先に全部情報を、はい、
そっか。
確かに増田明美さんとの付き合い方って、うん、多分それが一番ベストな気がしますよね。
あ、こっちからもリークしまくるっていう。
そう、リークしちゃう。そうすると多分余計なこと聞かれない気がするなと。
なるほど。
なんでこう口を滑らせてしまうことが多分、うん、僕現役の頃一番怖かったので、
うんうんうんうん、
なんでそこをこうあえて増田さん見つけたら増田さんって言って、うん、今後選手はぜひ声をかけに行くっていうのがこれ主流になってくると思います。
なるほど。取材されるの待つんじゃなくてどんどん行くと。
自分から行く。
うん、例えばこう
長蛇の列ができてきます。
なるほど。開けたのあれですよね、SNS がこう禁止な大学とかは逆に行った方がいいですよね。
行った方がいいです。
帝京大学とかも行くべきですよね、こうね、うん、
行くべき。そうよ。
うん、帝京大とか駒沢とかこう行くべきですよね、こうね。
ちょっとこれ僕だけの戦略なんで、ちょっと。
あ、そうですか。増田さんの使い方は。 なるほど。
今日は増田明美論ってことですか。
そうですかね。いやだってすごく、いや、あの、僕もインタビューされたことあるんですけど、なんか楽しかったんですよ、やっぱり増田さんとお話しするのって。で、あの、こう中継の最中にこう増田さんが言うたびにこう、ね、なんでしょうね、まあ、そんななんか喋りはいらないみたいな感じのことをね、ツイッターにこうなんか上がってくるたび僕は心を痛めててお前そんなこと言うなよって言いながら、そういうこと言うと全員ブロックするぞと思いながらこうツイッター見てるんですよ。本当に本当に分かってないと思いながら、うん、思ってるんですけど、なんでもその、
まあすごいね、
うん、だってそう、あれがなければマラソン中継って無音がずっと続きますよ、なんか、うん、駅伝中継も、うん、
いや、なんか海外の、うん、そのそれこそニーヤが出たヒューストンハーフとかの映像を見て、はいはい、こう日本のマラソン中継のクオリティの高さが異常です
よ、うんうん、あ、そうですね、
映像もそうだし、うん、やっぱりその、まあ情報量っていうか、
うんうんうん、
やっぱりそのまあいいか、まあこれは賛否あるかもしれないですけど、うんうん、やっぱちゃんとその人が共感できる情報っていうのを、うんうん、やっぱり小出しにしてくれてるなっていうのは、うん、なんか競技者としてはありがたいんじゃないかなって、こう注目されなかった身としてはすごい思いますけど、うん、
なるほど。なかなかでもあそこにねこう入っていけないですから、でもいっそなんかもうあの映像を見ながら1時間喋りたいですよね。
そうですね、
当てれこうしながらね、うん、
まあ、でも海外やっぱり放送自体が少ないから、
うんうんうんうん、
お金もかかってないし、
うんうん、
もう本当に日本の長距離は抜群でしょ
う、うんうん、すごいなと思うんですけどね、うん、じゃあなんかいくつかちょっとあの処理をしときたいなっていう話題があるんですけど、あの皆さん多分知らない話題もあるかなと思うんですけど、まあ、柏原さんの自宅待機の記事はもう終わったということで、はい、
終わりました、ね、
終わったということで、はい、あとあれですね、
掘るのはちょっとオフィシャルじゃないところ
で、
ちょっと、
そうですね、もう後で掘っときます
後であ
とはあれですね、あの皆さんにお伝えしなきゃいけない内容としてあれですね、あのアスリート委員会から陸連に意見書っていう、こう話題ですよね。これあのこの画角的にはあのこっちの横田さんからこっちの阿部さんへっていうこう矢印がこう飛ぶわけですけど、こう
飛ぶと見せかけて、うん、アスリート委員会 の、うん、あの一番最初のミーティングに阿部、うん、さんを招聘するって
すごい裏技ですね、それ。
うん。陸連サイドの意見を最初から入れちゃうっていう裏技。
なるほど。
ちょっと高平さんと沢野さんと、うん、まあ、高平さんが、まあ、うん、日本陸連のアスリート委員会の委員長で、
うん、
沢野さんが JOC のアスリート委員会の委員長なんですけど、
両トップだ、うんうん、
両トップとの、うんうん、となぜか僕っていう謎の3人で大体こう決まるんですけど、
なるほど、
そこのミーティングに、うん、アビルさん呼んでいいですかって言ってアビルさんを
それ2人ともこうあの佐野大地もこう高平慎二も誰だそれってならなかったんですか。
いや実は、はい、アビルさんアスリート委員会一時期担当してくださって、
あ、そうなんですか。
最初の最初ですね、
うんうん、本当に最初
え、
できたぐらい、
できたぐらい、そんなもう無知識のままアスリート委員会にいて大丈夫だったんですか、こう。
うん、なんか難しい話いいからイベントとかどんどんやりましょうよみたいな。
クズだな。
陸上盛り上げていきましょうよみたいな話を入り口でして、
エンジョイ系だ。
なんか そしたらなんか変わった陸連の人だなって皆さんからいろいろ可愛がっていただいて、
いきなり消えました。
いきなり消えた。
それと言いたいから、何の
毛色が違いすぎて
消えました。
そんなことがあったんですね。
そう、一瞬で首でした。
だから僕はそこで認識があったんで、
う
ん、
なるほど、うん、
はい、実は
なるほど。あ、それで阿比留さんと横瀬さんがこう、まあ、仲良くなったっていうか、まあ、知り合いになって、うん、
いやなんか、うん、めっちゃこの人 OTT とか、うん、楽しそうなとこばっかいいなと思って
嫌なことやらないタイ
プ、嫌なとこなんかこう、うん、ワイワイしたとこいる人だ、
はいはい、そうなんですよ。
陸連っぽくなくていいなと思って、
うんうん、いや僕も一時陸連に行ってる間こう OTT の話とかしてるとこうなんか 向こうの人たちがそれアビル案件だなみたいな感じの空気になってでいつの間にかこうあの西本さんこう横田さんがちょっと中距離 OTT でやりたがってるんですけどどうにかなんないですかねとかって言われてそっか中距離かでも中距離でもあの800メートルでも2500円とか取ったら市民ランナー怒んないかねって 5000メートルでも800なんか800メートルでも値段変わんねえじゃねえかとか言って市民ランナーすぐこう距離で割っちゃうから、うんまあ、でも一応やってみようと思ってやってみてで会場で設営までしてこれから走ってもらった時にあの横さんと初対面でしたよ確か、うん
そうですね、
そうですね、はい、それからここまでこう番組ができるまでやってきました、うんうん、あでもあのアスリート委員会ってもあの去年からずっといろいろさまざまな陸上にまつわるこう揉め事があるたびに、とかあとこれはちょっと今言っとかない止めとかないといけないみたいな感じの、うん、時のタイミングにこう絶妙のタイミングに今出てくるこう委員会として今有名ですよね、うん
有名です。
いやいや、こう、なんでしょう、そのまま行ったら、ずるずるとやばいぞっていう感じのタイミングの一歩手前、うん、うん、なんかその、まあうん、もう、不要不急の自粛を控えてくださいっていう、今でしょっていう感じのタイミングで出てくるじゃないですか、今、アスリート委員会が。
うんうん、そうですね、うんうん、まあなんかその選考問題の時もそうだった
んですよ、うんうん、後ろさんの選考
問題、まあ、なんか、うん、そうですね、うん、だからやっぱ僕らが、うん、間じゃないですけど、陸連と世間の間に入るっていうことで、うん、まあなんか、陸連って常に悪なんで、
うん、悪の手先ですよね、
で僕らはでもやっぱり陸上界のために。にその陸連悪っていう構造よりはやっぱり一緒に戦っていって構造を作りたいなと思っていて、うん、でただそんなが僕らもやっぱり陸連の一部なので、
うんうん、
でただ言いたいことは言わなきゃいけないっていう、
うん、
だしそのアスリートのためっていう言葉が先行するのは、はい、僕らやっぱそれだけはやっぱ許せないので、
あのアスリートに別に聞くわけでもなくこうアスリートファーストで、
だから選考の公平性を保つためとかっていうのが、うんうんうん、本当に僕らが望んでいることなのかっていうのは、うん、やっぱり意見がないままに進むことなので、
うん、
それはやっぱあってはならないことだと思うんですよ。公平性よりも選考の公平性よりもあの優先されるべきものっていうのが、うんうん、今あると思って僕らは動いているので、うんうん、だからそれをなんか盾に取られると。うん、どうなのかなっていうのはすごい思っていて、
なるほど、
僕らの意見としてはやっぱり社会、
うん、
に支えられて僕らは競技してきてるからこそやっぱり今やらなきゃいけないことはきちんとやらなきゃいけないっていう明確なメッセージを陸連がリーダーシップを取って出してほしいっていう、うん、
なるほど、
はい、それだけなんですよね、
うんっていうのがこのグループラインでこう語られるわけですもんね。
そうそう、グループラインで語られて、アビルさんが入ってきて、うん、陸連はどうなんすかねちょっと局長に聞いてみますって局長に電話してくれるやつ。
だから僕、陸連とアスリート委員会のつなぎ目みたいな。
なるほど。でも今回こう、あの緊急出動してるあれですよね、あの競歩の日本選手権がそのままこうあの金栗の裏でひっそりと行われようとしてたのをあのストップにかかるというあのすご技でしたよね、うん、
そうです。まあでも基本的には中止の方向で陸連も動いてたとは思うんですよ、うんうん、延期とか中止の方向で、うんうん、ただまあそこになんかこう、まあ、特に日本のアスリートは自分たちの声をやっぱ発信してこなかったですよね、うんうん、やっぱり東京オリンピックがあって、まあ、なかなかこう、まあ、それこそ、ね、所属のに迷惑をかけることがあったりとか、うん、こうだから僕らが発信したいって思いだけじゃ難しい部分もあったと思うんですよね、
うんうんうん、
ただ、まあ、まあ、延期になったり、まあ、じゃあやらなきゃいけないことって明確だよねっていう中で、うん、まあ、まずその競歩が本当に行われるべきことなのかっていうのは、うん、やっぱり僕らの中で議論が上がっていて、うん、まあ、すぐ、まあ、僕ら結構フットワーク軽いんで、うん、今からミーティングやりますとか言っても12月末。
なんすかそれ。
すごい。
うん、
別に常に僕らリモートでやってきてるんで。
あ、そうか。
うんうんうん、
あ、なんか別に慣れてる ですよ、うんうんうんうん、わざわざ集まって顔なんて見せる必要もないし、
うんうんうんうん、なるほど。あの時やっぱり競歩の選手がこう言いづらそうでしたよね、なんかね、あのツイッターを見てる限りなんかこう、うん、
ただまあちょっと、まあ、アンケート取りながら思ったんですけど、うん、まあ、うん、普通に考えて大体反対だろうなと思いました。やっぱり今やりたい選手って、うん、仕上がってる選手以外いないと思うんですよ。でそのリアルな話しちゃうんです、うんうんうん、そのもちろん社会のことを考えてる選手もいると思うんですけど、うん、だからまあタイミング的には、まあ、基本的にはまあ選手の意見っていうとそういう風になっちゃうかなっていうのはありましたけど、うん、でもやっぱり中にはやりたいっていうか、うん、やっぱり準備してきた選手のためにやってほしいっていう意見も競歩じゃない選手からも意見があったので、うん、やっぱそういう意見もやっぱあるんだなっていうのはすごい感じましたね。
なるほど。生島さん、海外の方とかってどうなってるんですかね。
いやもうみんな今インスタとかで自宅前でちょっと走ってみましたとか、
うん、
そういうのですよね、
うん、
日本は結構練習できる方だから、
うん
うん、まあ難しいよね今後。ただ本当に今週か、うん、関東大会が中止になったっていうことで、
はい、
高校3年生は結構動揺が広がってますよね。
ああ。
これ関東大会は中止になったけど、うん、都道府県はまだ何もいなんですよね。
そう、うんう
ん、だからいきなりインターハイってこともあり得るとかですか。都道府県やっていきなりインターハイとか、
うん、都道府県の前にブロックがあるじゃないですか。
あ、支部大会
5支部6支部だから
うち2、3支部だったんだ。
そうだからそれが4月に行われる予定のままなのかな、
は
い、うんうんうん、
あ、そうです。これ難しいですよね、
うんうん、
できてないしね、
できてないですよね、うんうん、そもそも学校自体が再開しないですからね、うん、
そう、うん、東京の都立校は5月6日まで、うん、休みになったから、これで大会は常識的に考えればできないということになっちゃうから、
うん、
ひょっとしたら今後感染のエリアによって地域差が出てくるかもしれないし、
うんうん、
今年今年度の上は本当に難しいと思う、
うん、
で例えば、まあ、僕とかの方で言えば、うん、早稲田大学とかは、
うん、
全国大会で何位以内っていう推薦基準とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、
そういうところにも影響出てくるだろうなとは、まあ単純には想像しますよね。
なるほど。
今年は本当に歴史上ないことだから難しい舞台になってるのは間違いないですよ、
うん
うん、なんかもうあれですね、
これ今、う
ん、
どうぞ、あ、
インターハイぐらいまで
中高生、
うん、そうですよ。いや、だからインターハイぐらいまで、中高生ぐらいまで、どうですか、うん、
あ、まあ、中高生とかって、うん、にできることってあるんですかね、アスリート。その自宅でできるトレーニングみたいなの結構みんなアップしてると思うんですけど、
うん、
なんかそれ以外にもできることあるのかなっていうのは、なんか日々考えてはいるんですけど。
うん、難しいよね、でも。
もう一回ツーラップスの施設開放、世田谷区の子たちに開放しようかと思ったんですけど、ちっちゃい事務所もうそれもそれで危険かなと思って、
うん、集まること自体が今これから4月になかなかできないだろうから、ね、
うん、
うん、難しいね。
なんかオンラインでドーピングコントロールとかはできそうですけどね、
あー、
YouTube 配信とかして、
うんうんうんうん、
鉄材の、まあ、有害性とか、そういうところが、うん、はできるかなぁと
思う。座学みたいな。
座学、
うんうんうん。
今のご時世だしっていうと、
うん。なんかやっぱみんな走れないことにすごいストレス感じてるなっていうのを思うから。
うん。
いやー、ちょっとなんともできないし、
うん、
まあ、もしね、落ち着いたら通信陸上的なものとか、考えていった方がいいのかなとかね、ちょっと思ったりしますよ。
でもやっぱり中高生が動けないちょっときついですね。学校も動けないから、でも運動はやっぱりなんか うちの子グーだらしてこうパソコンばっかりやってる息子でさえもちょっとお父さん今日走るかなとかって言ってたぐらいですから、うん、だからみんななんか体を動かしたいなってムードはこう満載なんでしょうねっていう気がしますね、うん、なんか、うん、でましてやこう選手、うん、
自治体の教育委員会によっては練習、うん、あの部活動 OK になったところもあるから、
なるほど、
そうなるとまあ練習できるところとできないところがあって、
うん、
じゃあ公平性が担保できるかっていうような議論は、まあ、されてしかるべきだなと僕は思いますね、
うん、闇部活ですか、
うん、闇部活はもう2月とかやって2月3月、
うん、
休校の中でやってたところがあるってことだからね、これやっぱり大会があるっていう前提だから、
うんうん
うん、なかなか、まあ、判断難しいよね、
うん、
学内記録会も密かにやられようとしてますからね。
ああ、うん、学内記録会は公認になるんですか？
公認になりますよ。はい。
へ
え。だからそれができる大学だとタイムトライアルが公認記録になるから、それができない大学はどうするんだっていう話ですよね。
ああ、うん。ああ、うん、いや、早稲田大学5月頭まで活動自粛でしょう。
ああ。
うん、おそらく全部の体育会じゃないかな、
うん、慶応もなんか出しましたよね、
慶応も20日ぐらいまでは一旦、
うん、
なるほどね、
うん、東洋も選手帰らせてるって言ってましたね。
あ、そうなんですか。
帰らせてるかも自主期間にしてる、
うんうんうんうん、うん、確かにな、この前やっぱ駒田大学の選手たちがこう木下公園で嬉しそうに走ってましたね、なんかこうあ、なんか走れるみたいな感じでこうガーッと走ってなんかみんなでさーっと帰ってましたね、なんか、うん、
あ、でもあそこトラックは敷地内にあるからな
ん
か、
そうっすね、うん、
できそう
っすね、できそうですよね、うん、
いやでもこうどうなんだろう、夏以降のスケジュールとかも本当柔軟に対応していかないと、
うん、
難しいだろうなと本当思いますね、
うん、いやもうだってそんなタイミングで僕今日本が出たんですけど、あの
そうだ、
あまりに細かすぎる箱根ロスガイドってこのカレンダーの本なんですけど軒並み延期でだからこう今日出たんですけどこう全部が五色の嵐に近いような感じの
確かに、
うん、全て違ってるみたいな感じの、うん、でギリギリ間に合ったのがオリンピックが延期だっていう、うん、発表の前日に、あ、違う、次の日に入校だったんで、最後の入校だったんで、手直しだったんで、そこだけ書き直したっていう感じで、あとはこう、スケジュールとかも全然こう、結構、直さなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、まあ、こんなレースもあったね、あんなレースもあったねっていうのを振り返るには、まあ、十分な、まあ、内容にはなってるなって感じはするんですけど、スケジュールが、本当、でもこの本、あの、箱根ロスの過ごし方にしといてよかったですよ。一番最初はこう、東京オリンピックガイドにしましょうって言われてて、
やばい、それ。
もう、全然もう、あ、もう危なかったです。もう、回収騒ぎでしたよ、なんか、本当。うん。うん、危なかった、箱根ロスにしたおかげで逃げられました、なんかなんとなく、うん、
オリンピックガイドって名前で売れるんですか？
これね、ピアだから、あの、
オフィシャルだ、
あ、オフィシャルなんですよ、うん、だからこうオフィシャル感が出しやすいんですけど、そのオフィシャル感をなぜ駅伝ニュースで使うっていうのもあったんですけどすごいこう
オフィシャル感になんか内容的にオリンピック感ないの、
オリンピック感全くないんですよ
ただ箱根感もそんなにない、
箱根感もないですね、うん、うん、
あの、出したくなかったんじゃないにしまし
ょう、そうそう、出したくなかったです出すとこういろいろなんかお届けをしなきゃいけないところが出てきそうだったんで、これはちょっと 自主規制をして、うん、全くこう箱根のこと以外だけで終わらす本を作ってみようと、うん、っていうことで、あの、やたら新谷さんが出てます、うん、
指摘です、
かなり指摘な内容にしてて、まして、あの、うん、あの蛍光アームウォームをつけてる写真とかあるんですけど、最初こんなちっちゃかったんですけど、あのデザイナーのとこ行ってダメだ、もう全部1ページ新谷さんにしろって言って、なんかこう全部新谷さんになったっていう
新谷さん貼ってますか？
ああ、そうそう、あ、そう、新谷さん、新谷さんにちょっとね、あのこの下りのあの、あの1万メートルじゃなくて5000メートル、日本選手権は5000メートルでしたってところも直さなきゃいけないんで、うん、
言われたって書いてます。
はい、洞察したら直せますってお伝えしておいてください。
はい、わかりました。
いやでもスケジュールが変わるからやっぱ今年のスポーツの楽しみ方がやっぱ変わってきますから、唯一多分陸上競技でこの時期にやってるコンテンツは我々しかいないですよ。だって陸上雑誌とかもあの何にも書く内容ないでしょうから、4月はだってね、また4月後別の話題とかで、5月はまた延岡だとか、なんか小田記念だとか、やっぱりいっぱいあったはずですから、全部紙面がなくなった状態で、あるのは今、我々の雑談のみですよ。
木本さん、もう一個あります、もう一個あります。
何がありますか、
うん、千葉雅子さんの文化放送のラジオ。
あ、千葉雅子さん、千葉ちゃんのラジオ。うん、その2つ、
我々しかいない。その2つしかない。
2つしかないですよ、今。今、世の中にある陸上ランニングを語る。でも、千葉ちゃんの陸上の方は、ランニングの方は、どちらかというと市民ランナー寄りですから、これはなんか、どちらかというと、長野マラソンがなくなって悲しいとかっていう話題で多分満載ですけど、こちらはこうね、こう、あの、小田記念でこうね、出雲に行けないとか、そんなんでこう、土江コーチは大丈夫かなとか、そういう感じのことが話題ですから、こう。
うん、なんかうん、関係者の方に聞いたら、
はい、
オリンピック来年とは言え、
うん、
今シーズンどっかで一回ちゃんと自分の力を出せるみたいがないと辛いっていうことを言いました。
あれですね、こう一回ピークを、
あの
中に、みんな先週の放送で言うと中に、
そのあたりは横田コーチに聞きたいです。
うん、
うん
うん、
そうですね、今年、うん、まあそうですね、日本選手権とかやっぱりしっかりやってほしいなって思いはありますけども、うん、まあ、正直もう本当にいつどうなるか全然わかんないなと思って、うんうん、だからもう、ね、我々アスリート委員会も5月末までの大会を中止また延期してほしいってとは言ってますけど、うん、まあ、正直もっと先でもいいと思ってるんですよ、
うんうん。
はい、ただやっぱりそこさえ決まれば僕らは準備できるので、
うん、
ないことさえ決まれば準備はできるので、
うん、
ただ結構こうあるかもあるかもっていうと結構その、うん、なんですか、ね、ピークをのところでを保たなきゃいけないっていうのが一番難しいなとはやっぱ思ってます、
うん、
来週試合かもってい う, こう試合に調整ってなっちゃうのが一番難しいです、
うん、
余計にがっかりしますしね、なくなったら、
うん、そうですね。まあ、でも今はもう割と、あ、OK、次、みたいな。
ああ。
割り切れてしますし、まあもう意見書出してほぼねえだろうっていう感じにはなってますね、選手。し、まあ陸連さんもそういうふうに動いてるっていう情報が入ってきてるので。
うん。
はい。
なんですかね、秋ぐらいとかに一気にこうずれて、ここですみたいな、なんかこう、日本一決めたぜ大会みたいなやつがあった方がいいんですかね。
うん、やっぱりでも日本選手権はやってほしいですよね。
6月
で、うん、うん、いやいやいや、秋に、
秋に、うんうん、秋にずれた状態で、うんうん、
ずらしてほしいですね、
うん、
で、だからでそのオリンピック、来年のオリンピックとかその選考、来年の日本選手権に対して、
うん、
今年の日本選手権がどういう位置づけでやるのかっていうのも明確にしてほしいですね。
なるほど。また来年も日本選手権があってそれが選考に関わるのか、それとも2020年の日本選手権が2021に行われる東京オリンピックにつながってるのか、どっちを優先させるのかっていうことですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、あとはそのストーリーをちゃんと作ってほしい、うん、だからそうじゃないと今年のが障害試合になっちゃうんで、
ね、そうですね、
まあ、障害試合とは言わないですけど、うん、ただの日本一決定戦になってしまうんで、
うん、
そうじゃないその来年にどうつながってるのかっていうのをやっぱり明確に示してほしいなと思います、ね、
うーん、
特に秋になるってと思います、
うんうん、
ただまあ、うん、だから来年例えば MGC とかって1年前に選んだ選手、
うん、
でも強いっていう判断のもとに決めたわけじゃないですか、
うんうんうん、
で勝ち上がってその同じような環境下でやった選手が強いっていう前提のもとで選んだと思うんですけど、
うんうんうん、
でも似たようなことができるっていう意味でもあると思うんですよ、
はいはい、
多分9月とかにの上旬とかにやろうとしたら、
うん、
結構東京オリンピックに近い条件の中で日本選手権ができるかもしれないので、
うんうん
うん、でそこで、まあ、ある程度その今標準はキープされているっていう 標準記録は有効、
うん、
1年半2年ぐらい有効になるっていう話になったので、うん、だったらそこで内定出すこともできるはずなので、
うんうん、
まあ、そういうのはその1人とか、うん、1人だけは内定出すっていうのもありだと思う、
うん
うん、そういうふうにこうなんでここで日本選手権やって、うん、それがどうアスリートのためになるのかっていうのがで見てる人にとっても楽しい、どう楽しむべきなのかっていうのが、
うん、
なんかこう選考要項でこう書いて読み取ってねえじゃなくて、うん、メッセージとして陸連に伝えてほしいと思います。こうやって今年は見てるみたいな、
うんうんうん、その要項自体がもうキャッチコピーになるようなことですよね。
そう、そう、うん、一言、
うんうん、そうなるとやっぱり新国立でやるしかないですよね、うん
うん、やってほしいです
ね。やってほしいですよね、うん、
あ、でも秋にずれたら可能性なくはないですよね。
オリンピックでもともと取ってるから、
うん
うんうん、パラリンピックで抑えてるし、
オリパラで、
うんうんうん、そうすると畔蒜さんも近いから行けるという
確かに、
うん、
電話番ですよね
畔蒜さん、うん、そうだ、あの至近距離で電話番ですよ
あの電話もリモートで取れるシステムに変わりましたんで。
なるほど、
なるほど。
スタジアム、スタジアムいながら苦情対応するわけですね、こう、う
ん、はい、
あ、今行きますっていう
どこですかって、
ああはあ、いやでもそこがないとなんか動きようがないし楽しみようがないですよね。でもね、うーん、うーん、でもなんか今ファンを増やすチャンスっていうか、今やりたいな、やってもらいたいなってことは、名勝負を振り返るっていうことを、なんかぜひ、なんかアスリートの皆さんにやってもらいたいですね、なんか。うん。うん、で、昔だと、これ、テレビ番組しかできなかったと思うんですよ。こう、テレビ局しかできなかったし、雑誌社しかできなかったことだったりとかするんですけど、今だと、こんだけ YouTube とかみんな見たりとか、こう、配信とか、こう、ラジオとかもできるようになった状態で、なので、今だと振り返られたりとか、今だと話せるとか、だってやっぱり5年前だと、柏原さん、この場に絶対出てこれなかったと思うんですよ、やっぱり。
そうですね。無理でしたね。
絶対無理だと思うし、僕も
行くって言っても引っぺがされてますから、
ね、そうですよね。だって昔のだって横田さんの写真とか最近出てきたんですけど、やっぱ怖くて話しかけられないですもん、やっぱりこう
そんなことない
です。いやいや、だってもう日本選手権前のこうスタート前の横田さんの写真とか出てきたんですけど、もう怖くて怖くてやっぱり覇気が、うんうん、でも今だとこう話せることがいっぱい出てくるような気がして、アーカイブを使っていかにこうもう一回陸上をこうしゃぶり尽くすみたいな感じのことっていうのは今ちょうどできるチャンスかなと思って、うん、で先日柏原さんとこうお食事した時に奥武蔵駅伝の話聞いたのがすごい面白かったんですよ、やっぱり。
奥武蔵駅伝
奥武蔵は本当にこう箱根終わりで箱根ロスの人たちにとってはもうよだれが垂れる駅伝ですから、
ね、そうなんだ。
高校生と大学生と社会人が入り混じって戦うので、うん、それも同じ距離で、
うん、
なんで僕今もう日立物流に移籍しましたけど、服部君と高校生と大学生の関係で戦ってたりとかします、
うん、一区で
全然面白い、はい、うん、全然面白いです、
うん、で、うん、その頃の柏原龍二はキレッキレだったっていうのを本人が自ら言ってたっていうのが
いやでも一区 9.、
うん、
6だかを28分ちょいで走ってても全然余裕でした
すごい時期があったんですよね、じゃあ柏原さんね。
ありました
。山じゃないっていう時期なんですよ、それね。
じゃない、何やっても勝てるっていう感じの時はありました。
ああ、
横田さんもありません、そういう時期。
そうっすね。どうっすかね、もうキレキレな時、いやなんかもう必死だったんで常に。ミヤさんほどじゃないですけど。なんかもう常に日本記録出さないといけないみたいな。まあ、1回しか出させなかったけど、
うん。
なんか勝っても喜んでないんで多分。
そうですね。
日本選手権も、
うん。
なんかはい。だから。切れてたかどうかちょっと難しいところです。
ヨガさんだってあの予選とか日本選手権さっさと帰って行ってますもんね、やっぱりね、昔のやつ。
早く帰って早く帰って、今思うと怒るな、僕だった
ら。あ、息子出てきた。息子出
てきた。ツーラッパーが、
あ、ツーラップス、ツーラッパー、あ、逃げた、登録しもない。アーカイブをこう解説するみたいなやつがちょっと今欲しいですね。皆さんいい解説ができるこう距離を持って話せる時期が今ちょうど来てるような感じがしますし、なんか、うん、
あの解説するとファウト来るかもしれないですね、うん、TBS から。
あ、なるほど。
引き抜きが
引き抜きが、うん、あのリクレにも多分残ってるんじゃないですかね、こうアーカイブがね、うん、あれを
放出してほしい、
うん、あれを放出し、うん、いかに我々であのこうやってしゃぶり尽くすんだっていうのをこう楽しみ方として一回何度も何度もやるっていうのがいいんじゃないですかね。 あれとか見たいわ、あの丸亀の日本選手権の上野雄一郎1500一人逃げとかなんか。
ああ見たい見たい。
ああいうのとかなんかいっぱいあると思うんですよね。だこの前あの柏さんが聞いて面白かったのはあれだ、あの全日本大学駅伝予選会の1年生の時の、3組目の話とか。
あ、大逃げした時のやつ、
大逃げしたやつ、うん、あれも面白かったし、うん、あの話はやっぱりあのポールさんぐらいにこっそりと言ってマジっすかって言ったらみんな驚きます。マジっすかって、うん、
やっぱり陸連っていつから残ってるんですか、全部陸連、うん、持ってるんですか権利、うん、
いや、あの基本は持ってなくて、うん、各日本選手権だったら NHK さんとか、うん、ゴールデングランプリだったら TBS さん、うん、にもらうはずですね、
うんうん、もらえますよね多分ね、
そうなんで陸連の YouTube に上がってるやつあれ一応もらってることになってると思います。
うん、じゃあ一旦あの安倍さんちょっと指令的になんですけど、横田フルコンプリートみたいなやつちょっと
僕
まずそれ欲しいですね。あと、うん、あとやっぱり日本選手権はまずちょっと一通りこうコンプリートしたいですけどね、うん、
いや、なんか過去のなんかやつとかも見たい、
うん、見たいですよ、うん、あ、高野さんがいるやつとか、うん、
あ、うん、渡辺康之さんの一番とか見たい、
あ、見たい見たい見たい、そういうの、
福島正とかも見たいですね。
あ、
福島正、あ、それ見ながら解説するのやりたいです。
また来た、うん、福島さん、
うん、
あ、でも福島さん、あの弊社では大人気でした、あの福島会。もう一回やってくれって言ってました、ね、
マジですか。いや見たい、なんかでもなんか駅伝ニュースのアーカイブでも結構あるんですよね、なんか日体大でなんとかとかもうそれもあるんで、そういうのをもとにちょっと一緒に見ながら話すっていうのはなんかいいんじゃないですかね、なんか、うんうんうん、
800メートルって2分弱だから、
うんうんう
ん、コンテンツとして今の時代にものすごく合ってる
んですよ。合ってますよね、うんうんうん、戦後も向いてますよねやっぱね、うん、戦後、うん、
フリスタ1分40秒でしたっけ、マックスが
800は誰場がないから、
じゃあダブル A が出してるやつとあのリックレンがある、うん、出してるやつ、
うん、
それ、うん、それなんかちょっと安倍さんもうちょっと増やしてっていう感じの、
もうちょっと、
うん、こういう時期だからこそこう、うん、皆さんこう日本陸連としてもお楽しみのためのコンテンツが必要なんですとかっていう感じで、
うん、
こう、うん、多分フジテレビとかに行くとあれがあると思うんですよ、ナイト・オブ・アスレチックで新宅さんが走ってるやつとか。
お
そういうやつとかもなんかいろいろアーカイブを皆さんこう見て楽しみましょうみたいな感じのことができると、うん、突然こう陸連の YouTube アカウントもこう突然跳ね始めたりとかして、うんうん、オールドファンがこうやってくるのと新しいファンも入ってきたりとかするから、
うんうん、それはもう瀬古利彦の復権をこれでやるしかない
んだ、うん、そうです
ね。こんなすごかった
な。こんな うん、瀬古の設置をスローモーションで解説とかで、ああいうのすごいいいですね。なんか
あのミドルフットのやつ、
ミドルフットのやつ
あとかね、
そういうの見たいですね。
ああ、まあ、なんかありそうです。
言うだけ言ってみます。
そうですね、
言うのはただなん
で、言うのはただですよね。もう怒られるの全く怖くないタイプですよね、アビルさんはね。なん
か怖いっすよ。
怖いんすか。
怖い怖い怖い。でもね、うん、楽しみ作るために怒られないと。
なるほどね。なるほど。あと2つぐらいちょっと大きな話題があるんですけど、どっちにしようかなと思うんですけど、やっぱり一つやっぱでかいのは、やっぱり横田さんが本田圭佑にツイッターでフォローされるっていう事件が、
ついに、朝、事故るかと思いました。朝練行く車乗る直前に、二度見しました。えどういうこと。
今何が起こったんでしょうね、その本田圭佑の間に。
陸上回めっちゃフォローしてるんですよね、
う
ん
う
ん、
突然こう、
あでもあれ、あのアイドルとかもフォローしてるんです
よ。アイドルとかもフォローしてる中に、あの、うん、横瀬さんとか、あと石塚さんとか、あと、うん、100の女子の中村瑞希さんとか、うん、ちょっとあの渋めな人生なんですよ、こう。
誰かいますね、なん
か誰かいますよね、チョイスしてる、うん、だからここに桐生とかじゃないんですよね、なんかそういうのじゃなく、うん、こう100は中村瑞稀、うん、横田正人とかね、うん、誰かがなんか今本田正人に、あじゃあ本田圭佑に入れ知恵してますよね、なんかね、うん、
クリスチャン・テイラーに入れ知恵した人と同じですか。
そうですね、クリスチャン・テイラーから日本はお前に任せる的な感じで来ましたもんね、ツイッターがね、うん、面識ないんですよね。プリフォンテンクラシックですれ違ったとかそんなんないんですよね、
うん、いやないっす、
ないですよね、うん、あ、うん、いやあれは今ちょっと一つ謎ですね、なんかね、うん、
そうですね、うん、
まだなんかこっそり DM とか来てないんですか、うん、
いや DM、 DM その直後に来たんですよ。
来た、
おーと思って、誰かなと思ったら、ブレッドさんでした。エージェントおちょっとこ、あ、来たなんか送ってくるのがあったら、ブレッドさんが、アキワにこの15キロ、いいね。そういえば、無視してました。
ショックのあまり15、海外の15キロがいいのがあったと。
そうそう、いいのあったから、うん、秋これに出よう。
15ってまたいい距離ですね、なんかね。
そうなんですよ。まだあの本田さんから来てないです、
ね、あそうですか、
うん、楽しみにしてるんですけど。
そうですか。
だからなんかこう求められてるかなと思って、うん、じゃあアスリート委員会で発言しときました。
なるほど。今そういう状況ですと、うんうん、なるほど。じゃあこう最後にちょっと今今週ちょっとツイッターインターネット界が話題になったのがあれですね、あの人事異動ですね、うん、陸上界人事異動が、うん、いろいろ発令されてまして、こう、うん、まあ、一番あの何でしょうね、世の中的には全然波風が立ってないんですけど、あのインターネット陸上界の波風が立ったのが、あの青学の滝さんが東海大学に行くっていうのがやっぱり一番こうホットワードのようにこう広がっていったんですけど、これ皆さんどう思われました？
うんうん、巨人から阪神に行くみたいな感じ
です。そんな感じですよね。
金田の遺跡ですか
ね。ちょっと違いますか。
いやいや、それぐらいインパクトが。
ことはそういうことです。
うん、そういうことですよね。うん、
そういうことです。うん、いや、かっこいい、いや、いいなと思いました。
いや、なんか
実質の青学を支えてたんですか？
いや、青学のもうほぼなんでしょう、その原さんはこう試合会場にいなかったりする場合は全部滝さんですし、うん、であと日本全国つつ裏裏のこうスカウティングの場所には滝さんがこういるっていうか、うん、あと多分マニアさんと双璧を張れる知識と、うん、情報網を持ってるんで、だから滝さんと あのマニアさんが2人情報くっつき合わせてる現場をよく見ましたね、こう。
なるほど、
お互いの精度を高めるっていう、だからそのオタクとしても超一流っていう人があそこに行ったっていう、こう何ですかね、こう、あのなんかメジャーリーグでこう マネーボールの図のよう のような感じの人が動いたっていう、こう、まあ、ルックスとなんかあの感じは違いますよ、ちょっと違うところありますけど、でも頭脳が動いたっていうのは本当確かにあるっていう。
いや、でもこれで柏原さんに来たいですね、感想の。
うん、来たいですね。うん、
いや、もう普通にありえないですよね。ここで勝ってる時に、コーチを話すっていうことは、どういうことなんだろうなっていうのは、普通のチーム編成というか、その、状況ではやっぱ考えづらい。その中、こう多分原監督が、まあ、こう何かを変えたいって思って、新しい風を取り込もうとして、滝さんを、まあ、こう東海大学にやったのか、それともこうスパイとして東海大学に送り込んだの
か、それやばすぎ
る、それめっちゃおもろい、
その可能性もなくはないですよね、このスパイ論をちょっと提唱していこうか。
滝さんスパイ
絶対怒られるやつ
でも分かんないですよね、
12秒分かんない、
そのそれをもしかしたら日体大が後ろで手を引いてたりする可能性もあるかもしれませんもんね、分かんないですよね誰が
誘導性が高まらずってことは、長距離のコーチの職は増えていくっていう、僕はつながると思う、学校関係なくね、
あの野村 ID 野球みたいですよね、こうノウハウがどんどん散っていく感じが、でいろんなこう指導者が増えていって、その原監督のエッセンスを持ってる人たちが増えていって、新しい陸上界、大学陸上界ができると、またこれもまた面白いんじゃないかなと思います。
いやー、だってこれはあのファンとして面白いですよ、こう東海大学といえばこうあらゆるこう駅伝のコース上に西出コーチが現れるということで有名ですから、そこにこう あらゆるこう襷を渡す現場にこう上出来上出来ってこう出てくる滝さんが現れて、これこうグッジョブの西出さんとこう上出来のこう滝さんっていう、こう2つのそこがこう言う、こうこうなんか駅伝のこう中継を盛り上げるわけですから、これはちょっと面白いかなと思うんですよね。
あ、そう、そんなこと、指導陣キャラっぽい、
いやキャラ濃いですよね、キャラ濃いですよ。でも滝さんナイキ似合わないだろうなっていうのがなんかちょっと最初思ったんですよねでもこうね、楽しみですね。でもあのアオトレとかも知ってますもんね、滝さんね、アオトレと西出さんのこうウエイトがまたこうどう融合するかもちょっと楽しみですしね、まあ、そんなことを話してると、もうあのすみません1時間過ぎてまして、なんかあの取れ高は十分な感じになっておりましたすみません、まあ、今週も皆さん、はい、ありがとうございました。あの阿比留さん、なんかどっかの駅かなんかですか、それは、
そうなんです
どっかの駅前で一人で喋ってるわけですね、
はい、
ありがとうございました、はい、それであの締まりのない感じで始まりましたがトラックタウン JPN、このような感じでこれからも続いていきます。皆さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。